티모시 원투쓰 네.
간발의 보르타즈
보르타즈 다이스키
비만 쇼가크
간발의
週刊 보르타즈 この 時間は 大熊本証券の提供でお送りします。 この時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間です。 B2 リーグの西地区に所属している熊本ボルターズですが、現在西地区の3位となっています。首位島根とは4ゲーム差、2位広島と1ゲーム差となっていまして、 B1 昇格プレーオフ進出のためには負けられない戦いが続いております。そんな中、先週3月11日12日はホーム熊本県立総合体育館で福島ファイヤーボンズとの2連戦でした。この試合は東日本大震災からちょうど6年となる日に、福島とそして熊本地震の被害を受けた熊本との対戦ということで、復興メモリアルゲームとして募金活動だったり黙祷、そして試合前には両チームのキャプテンによる復興を願った宣誓などが行われました。
東日本大震災から6年、3月11日の忘れられない今日という日に、同じく大震災によって傷つき復興を目指す熊本に集い、熊本、福島の両県、両チームが戦うことは、いろんな思いのこもった歴史的一戦になることと思います。
スポーツで地域を元気にしたい、自分たちにできることは決して多くないかもしれませんが、バスケットボールを通じて元気や勇気、感動をお届けできるように精一杯戦うことを誓います。
という両チームの宣誓が行われた後、試合が開始されました。まず1日目、初戦1戦目はボルターズの気持ちのこもった激しいディフェンスが光ります。福島、スリーポイントシュートを得意とするチームなんですが、そのスリーポイントシュートを封じ込めまして、第1クォーターを25対6と大きくリードしてスタートします。その後もリードを保ったまま85対59、全員出場、全員得点で快勝となった1戦目でした、そして2戦目です。前半はミスだったりファールでなかなかリズムに乗れず、福島にリードをされる展開となります。後半始まってすぐには最大15点差まで広げられてしまうんですね、しかしそこから持ち味の激しいディフェンスでスリーポイントシュートを封じ込め、インサイドの強さを生かし見事逆転に成功します、で終わってみれば92対74と18点差をつけての勝利となりました、ホームでの福島戦は連勝で終えまして、34勝10敗、首位島根と2位広島も連勝をしましたので、ゲーム差は4と1のままとなってるんですね。先週のその福島戦で12月中旬から3ヶ月間続いていた交流戦というのは終了しまして、で今週末から西地区同士の戦いが再開されます、残りは16試合と、
これはもうガチですな。
そうなんです、でプレーオフに出られるのはちょっとおさらいしておきますと、東地区、中地区、西地区のそれぞれの各地区の1位、それから各地区の2位で一番勝率が高かったチームの合計4チームがプレーオフに出場します。でボルターズが所属している西地区というのはですね、この交流戦でも全チームのうち上位4チームが西地区を占めたというほど、こう強豪がこう揃っている地区でもあるんですね。でこのままの流れだと2位でプレーオフに進出するのは西地区の2位ということになっています。ですのでボルターズがプレーオフに出るためには最低でも西地区2位に入る必要があるということになるんですね、で今週末はですね、いきなりゲーム差1の2位広島との直接対決となります。
今日連勝すれば
そうなんです、逆転できるということになります、今日明日試合が行われるんですが、プレーオフのためにはとにかくも負けられないという本当に大事な試合となります、安田ヘッドコーチは広島戦の位置づけについてこのように話します。
今回のゲームっていうのが自分の中では、もう局面だと思ってるので、ここをやっぱどれだけ戦って帰ってこれるかっていうところ、ここでしょうね。ここの結果が このプレーオフが自分たちにあるのかないのか、でもしくは、まあ、このシーズンの終わり方としてどういう形を迎えるのかっていうことを ある程度占うようなゲームになると思うので、決してここで全てが決まるわけではないけども、それぐらいの気持ちで挑まないといけないゲームだっていうことを理解しながら臨みたいところです。
プレーオフを占う重要な試合となります。現在のチームの状態についてはこのように話します。
交流戦の最後2つの、まあ、連勝っていうものは自分にとっては非常に自信になっていて、まあ、その連勝したから自信になっているとかじゃなくて、まあ、そのなんで連勝できたかっていうプロセスのところで、まあ、ディフェンス特にやっぱ西地区に戻ってきて今回当たる広島もそうですし、まあ、島根もいいシューター陣をコート上にね2人とかやっぱ出していられるようなチームに対してどう守っていくかっていうところをこ うまく結果に結びつけられたゲームだったと思ってるので、まあ西地区にこの戻るタイミングとしては非常一番いい時期だったかなと思ってた僕たちにとっては。で、まあ、西地区のこの2016年の最後ですねやってたゲームとかもちょっと見返してみて、まあ、やっぱ今の自分たちの方がもっとこうお互いに信頼感も持ちながらプレーもできてるし、やっぱ今はやりたいことやってほしかったことをやっぱできるようになってきてるんで、あとはどれだけやっぱ考えすぎずにシンプルに前にボールプッシュしていけるかってこともこの間の課題だったと思うので、まあ、そこさえうまくいけば自分たちのアドバンテージは取れるんじゃないかなと。
チームの状態はいいとヘッドコーチは自信を覗かせていました。そして選手たちに今回の広島戦で大事なことは何かを聞きました。まずは背番号2古野選手は、
やっぱチームで戦うことが一番大事だと思いますし、まあ、得点というよりはやっぱ最初勝ってたのは全部ディフェンスからだったんで、やっぱディフェンスの部分でしっかり協力していきたいなと思ってます。
続いて背番号11福田選手です。
この2戦でかなり大事だと思うんで、しかもアウェーなんでやっぱ相手のやりたいことをやらせないようにシューター陣を止めて、それが一番大事かなと思います。
背番号12高浜選手、
やっぱり自分たちのバスケをどうするかだと思うんで、相手どうこうとかじゃなくて、やっぱり自分たちのミスであったりとか自分たちのプレーとか自分たちのディフェンスができないときにやっぱり今まで負けてきてるんで、どう自分たちを出せるかがこれからが大事なのかなっていうのはあります。
続いて背番号7小林選手です。
まあ、このシーズン最後の20試合ぐらいというのは非常に体力的にももうかなり疲弊してますし、まあ、体のコンディションも夏に比べたら状態が良くない状態の選手がやっぱりどうしても多くなってしまうので、まあ、あとはそれを補うのは気持ちと気力、もうそこに尽きるかなと思います。まあ、僕自身も、まあ、この間の試合でもう一回震災とか復興というのを心に刻んで残りの16試合を戦っていこうと思ったんで、僕としては充実している状態です。
最後に背番号9神原選手は、
気持ちだと思います。もう勝ちたいって思った方が勝つと思いますし、まあ、出だしに20点開けられようが20点開けようがもう関係なく最後までやりきった方が、まあ、勝ち切るのかなと思います。
というふうにもう選手たちもですね気持ちが入ってるんですね、はい、緊張感のある集中した練習も行っていました。そしていよいよ今夜です、うん、今日この後午後7時からアウェーでの試合、そして明日も土曜日午後2時からアウェーで広島ドラゴンフライズとの直接対決となります、はい、うん、ちょっともうドキドキしてくるような試合なんですけれども、
でも広島もね盛り上がるでしょ
う、ぜひ ね勝って帰ってきてほしいなというふうに思います、うんうん。さあそんなボルターズ次のホーム戦は来週末です。24日金曜日午後7時から25日土曜日午後2時から水俣市立総合体育館で鹿児島レブナイズとの対戦となります、うん、はい、そして今日はチケットプレゼントがあります、はい、来週末24日25日に行われるボルターズのホーム戦鹿児島戦の1階自由席の観戦チケットを金曜土曜両日ペアで2組ずつプレゼントします、うん、24日金曜日がいいか25日土曜日がいいか、いずれかの希望日とお名前、住所、年齢、電話番号を書いて、そしてメッセージも添えてぜひご応募ください。 メールはtama@rkk.jp、 ファックスは 096-356-1115、 そしておはがきでもお待ちしています。締め切りは20日月曜日必着となります。たくさんのご応募お待ちしています。以上、今週の週刊ボルターズでした。この時間は大熊本証券の提供でお送りしました。
時刻の方は午後5時28分。